はい、じゃあ時間になりましたので始めたいと思います。みんなのニュースレターやってますジャボタットリです。今日はみんな討論会ということで、今日のテーマはこれからのクリエイターが生き残るための AI、早稲田 AI 違うわ、わかった AI 時代にクリエイターが生き残る方法はということで始めたいと思います。で、素晴らしいスピーカーの皆さんに集まっていただいております。あのね、これ、もうはっきり言いますけれども、これ一番楽しみにしてるのは私かもしれないです。もう自分が主催して集めておいてなんですけれども、私が一番楽しみです、この討論会。なぜかといえば、スピーカーさんたちが本当に素晴らしい方に集まっていただいてるからですと。で、その前に、一つ、この下のコメント欄に、いいねボタンを押すページがありますと。そこに行っていただくと、まあ、それぞれのスピーカーさんの、顔写真じゃないわ、アイコンが載ってますんで。で、そこにいいねボタンを何か、このいいねボタンは、いい発言をした時に、ああ、いいなと思ったら、ボタンを押すというコンセプトです。例えば、これからの AI は、なんちゃらなんちゃらとか、お、この人、なんかええこと言うな、ということで、バンバンバンと、こう、ボタンをですね、連打していただくわけですよ。そうすると、これは、リアルタイムデータベース使ってますんで、そこでアクセスしている皆さんの中に、このアイコンが浮かんでいくと。で、そうすると、スピーカーの方も、お、俺ってええこと言ってんな、みたいな、こう、モチベーションがありますんで、それに使っていただければと思いますと。ま、それぐらいですね。もう、他に特にルールはないです。とにかく、討論を楽しみましょう、ということで、早速お一人ずつ、お名前をお呼びしますので、簡単な1分ぐらいの自己紹介と、何か告知をお願いいたします。では、一発目。はい。皆さんおなじみの黒マスオさんです。どうぞ。
あ、おはようございます。アメリカに住んでます。今、朝6時です。はい。ちょっと寝起きなんですけれども、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。で、二人目。Kindle 作家の北野ドロップさん。
はい、どうも、北海道在住、ウェブライターとして活動しております、北野ドロップです。個人の活動では、ブログ、ノート、Kindle 出版、音声配信、そして、みんなのニュースレターで発信活動しております。今日はよろしくお願いします。
ありがとうございます。3人目、AI 時代の企業経営、人材開発、組織開発の竹さん。
はい。皆さん、はじめまして。ご紹介いただきました。今、ノートで AI 時代の人材開発、組織開発の連載をしてます、竹です。あとは、普段は IT とか DX 関連のスタートアップの経営陣に入ってます。よろしくお願いします。
よろしくです。はい。で、ビジネス AI を漫画や楽しく解説、まるさん。
去年、独立しまして、今、フリーランスで、漫画家と、あとグラフィックレコーダーをやっています。まるさんと申します。X で漫画の方を発信していまして、毎日ですね、ビジネスとか AI の話題っていうのを、わかりやすく漫画で、面白く解説をしていますので、ぜひフォローして読んでもらえると嬉しいです。ありがとうございます。
はい、よろしくです。はい、続いて、ニュースピックスの編集者、浩平さん。
こんばんは、浩平と申します。私はニュースピックス編集者をしてまして、ニュースピックスがジャーナリストだったり、記者だったり、まあ、本作ったりとか、広告記事だったりとか、いろんな編集者がいるんですけれども、私は5月に立ち上げた、ニュースピックスの新規事業というところで、ソートスケープというところの編集者をしております。で、このソートスケープっていうのが、まあ、いわゆる経営者さん向けの顧問編集者のサービスなんですけれども、結構今回のその AI、なぜ AI 時代編集者がどうやって生きてくるそういったところからちょっと実は裏テーマがあって立ち上げた事業だったのでちょっと今回参加させていただいたっていう経緯になります。よろしくお願いいたします。
よろしくです。で、なんと占いに AI を組み合わせる十文あずささん。
こんばんは、占い師の十文あずさです。占いは趣味の方でやってまして、本業は普通の会社員をやっております。今日は皆さんの話をいろいろ聞けたらなと思ってきました。よろしくお願いします。もし占いを今日のお話聞いて興味持たれた方いたら、自分のアカウントをフォローしていただいて、鑑定依頼、来ていただければなと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくです。では早速ここから討論を始めていただきたいと思います。では討論お願いします。
はい、AI 時代にクリエイターが生き残る方法っていうことなんですけど、こう言ってはなんですけど、AI と付き合っていくことが非常に大事なのかなと思っています。っていうのは、まあ、文章を書く系のクリエイターよりも、どっちかっていうとなんか映像を作ったりとか、画像を作ったりとか、音声を作ったりとか、どっちかってこう視覚に訴えるクリエイターさんの、まあ、投稿でこうたまに見るのが、なんか、クリエイターなんだら、なら、なんか AI なんて使わずに自分の手で作れみたいな、なんかそういうような、こうなんかコメントを見たりするんですけど、なんかそうすると結構、なんか淘汰されていく可能性が、まあ高いんじゃないかなと思ってるんですね。っていうのはやっぱりまあAI と嫌うというよりも、AI と一緒にこう、なんか競争していくみたいなところが、なんか、やっぱりレバレッジもかかるし、まあ、なんか新しいアイディアとか、新しいものが生まれるんじゃないかなと思うので、まあ、AI 時代にクリエイターが生き残る方法は、まあ、AI と、AI を使いこなしていく。まあ、これが、まあ、まずは大事なんじゃないかなと思って、ボール投げておきたいなと思います。
はい。いきなりその言葉を受けてなんですけど、AI って、多分、皆さんがイメージしてる AI って、まあ、生成 AI で特にテキスト系のチャット GPT とかが一番多いのかなと思ってまして、占い師なんかをやっていると結構もう算定文とか AI に書かせてサクサク、これで副業でガッポガッポみたいな投稿よく見るんですけど、基本的にやっぱり AI って僕個人の考えなんですけど、便利な調理器具みたいな、電子レンジみたいなもんだと思ってて、本当に料理が上手い人は電子レンジ使えば、ものすごい効率よくいろんな料理が作れるかもしれないですけど、味音痴の人が作っても結局、食材に熱が入るだけで別に大したことができないみたいなのがあって、使い方次第かなと思ってるんですよね。ただ、
そうですね。
均一に食材に熱をあんな短時間に入れられるものないので、まあ、革命的でもあるんですけど、うん、実際はそれ以上のインパクトあると思うんですが、まあ、クリエイター、の定義にもよると思うんですけど、まあ、とりあえず触れないのはもったいないというか危ない。知った上で使わないっていうのは選択肢としてあるんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。そんなところです、まず。
はい。ちょっと受けます。はい、今おっしゃられたように、クリエイター、うまく道具で使えばっていうのがあると思うんですけど、だんだんこれ使う人が増えてくると本当に蘇生乱造っていうか、うん、で1億総クリエイターっていうか40億で総クリエイターみたいになってくると思うんで、はいはい、その中でどうやってこうバグに紛れないようにするのかみたいなところっていうのを、うん、まあどう考えるかっていうことを考えてまして、で、うん、一つにはなんかこう古くて新しいんだけど、ジャニーズとか、DJ 集団とか VTuber 集団みたいな、なんか結構束になって、いろんなキャラで訴求していくみたいなのっていうのは一つあるかなとちょっと思ったりしてました。
うん、はい。で、AI がたくさんコンテンツを作ってる中で、特徴があるとしたら、アウトプットのスピードが速いってことだと思うんですよ。うん、で、チャット GPT とか、まあ、クロードとか使えば、まあ5分とか10分でブログって書けるじゃないですか。
はいはい、
で、そこを逆手にとって時間がかかっても、長尺でコンテンツを作ると AI 時代に目立てると、北野ドロップは思っております。で、例えばですけど、YouTube で、スケートボードを1万時間練習してみたっていう動画がめちゃくちゃ流行った時期あったんですよね。
うん、
で同じように、今私2年かけて、毎週1冊本を読んで、読書感想文をニュースレターで書くっていう挑戦してるんですよ。これちょっと2年後面白くなればいいなと思って今書き続けております。
面白いですね。
なんか、どうぞ、なんか、丸沢さんのスピーカーが動いたので。
なんかすいません。僕そうですね、今漫画家という形で漫画を書いてるんですけど、はいまあ、AI で漫画が描けるように最近になってきて、で、まあ、そしたらもう全員がもう漫画描いたらもう漫画家廃業しちゃうんじゃないかみたいな話が結構あったんですけど、でもなんかまあ、個人的には、まあ、なんですか、もともとまあ、絵が上手くて漫画を描いてる人ってめちゃくちゃいっぱいいて、で、そういったまあ、絵が上手く描ける漫画家が、まあ、たくさん出てくるっていうだけなのかなと思っていて、要は、まあ結局、ドラゴンボールですとか、
うん、
そういったまあ名作を書ける人ってやっぱり一握りだと思うんですよね。はいはい、その中で、いかに、クオリティの高い、読者受けするような作品を作れるのかっていうところは重要になってくると思うんですけど、それを生み出すために、まあ AI って使えるかなと思っていて、 要はその、先ほどもちょっとありましたけど、たくさん量が、できると量産できるっていうところがあると思うんで、まあ、その、例えばじゃあ漫画一つ撮っても、まあ、漫画を素早く書いて、それのフィードバックを得て、それを、まあ、PDCA じゃないですけど、どんどんどんどんこう、高速に回していくと、いずれまあ、すごい、作品っていうのが生まれてくるんじゃないかっていうのがあるので、まあ、そういったまあ、なんですかね、量を生み出して質を高めるっていうところで使えるんじゃないかなと思ってます。
ですね。なんか、ポップ層は変わらない気はしてるんですよね。どんなに AI とかその辺が、強くなっても。うん、で、なんか将棋、まあちょっと違うんですけど、まあ AI って言ってもいいと思いますけど、将棋って今コンピューターの方が強くて、ちょっと前にチェスの方はもう世界チャンピオンを超えちゃって、今もおそらく将棋は藤井聡太よりも多分 AI の方が強いんですけど、なんか、その AI を使ってめちゃくちゃ強くなった第一世代というか第二世代なのかな、藤井聡太さんっておそらく。で、才能ある人、能力ある人は、そこを増強するときに AI とかを使うとブーストがかかるんですけど、なんていうんだろう。トップ層って結局、そこから離れたところでの勝負になるので、なんていうか、上級者が、才能がもともとあるというか、能力があるというか、素質がある人みたいなのが、世に出る速度はすごく速くなってくると思うんですけど、今のところって、まあ、特に生成 AI のその部分とかって、出た出力がいいものか悪いものなのかを最低限ジャッジする能力がないと、ゴミみたいな文章とクソみたいな絵を垂れ流すことになっちゃうわけじゃないですか。で、だから最近なんかよくこのテキストをすげえチャット GPT 臭いなとかいう表現も出てきてるように、もうすでにこの AI で出したものをそのまま出しただけじゃ、なんていうかもうみんな見抜かれちゃうような、目の超えた人には、なんかこう、見透かされちゃうような、段階に来てると思うんですね。で、そこをまあ、はるかに超えて、AI が進化していくっていうことも全然あると思うんですけど、基本はやっぱ出てきたものをいかにチョイスするかっていう、そのチョイスする最低限の意識だったり、センスだったりとかっていうのは必要になってくるし、そこがある人が、まあ、残るクリエイターというか、逆にそういうのができるクリエイターは、漫画家さんだったら今まで、週刊連載1本しかできなかったのが、3本できるようになったりとか、小説家だったら、月に1冊、てか年に1冊出せばようやくだった人が、毎月出せたりとか、そういうふうになってきたりするんじゃないかなとは思いますね。はい。
今、ジュモン。はい。あ、どうぞ。
あ、今、ジュモンさんが言われたことで、才能がある人がブーストされるっていうのもあると思うんですけど、もう一個は、その、表現手段を持ってなかった。絵を描く絵心がないから諦めてた人とか、楽器が演奏できないから諦めてた人みたいな人っていうので、本当に才能ある人っていうのが発掘される可能性もあるのかなと思ってて。
それはめちゃくちゃあるでしょ
うね。なので、はい。だ真のクリエイターで今まで埋もれてた人も、発掘されるだろうなって思ってるので、結構二通り出てくるのかなと思ってます。
うん、そうですね。
で、今、コンテンツを受け取る側、例えば読者とか動画を見る側って、まだそこまで AI に対する、まあ、リテラシーじゃないですけど、どれが人間で、どれが AI っていうのがわからない状態だと思うんですよ。今後は、まあ、読者さん、見る側の、力も上がってくると思うんで、どんどん、その、知識が上がってきた時のためにですね、自分のリアルとか体験談っていうのを発信するのが、生き残る方法なんじゃないかなと、考えております。
同感です。それは、なんか、ジャマさんの、ニュースレターとかにも書いてあるんですけど、結構やっぱり最終的にはセルフブランディングと、そのマネタイズできるところまで届けていくマーケティング力みたいなところで差が出るんじゃないかみたいなのがあって、結局最後はなんかキャラ勝負みたいなところになって、誰が発信してるコンテンツなのかっていうので、選ばざるを得ないみたいなところは出てくるかなと思ってます。
めっちゃあると思いますね、それは。だからトップ層が全部かっさらっていくみたいな気はします。クリエイターに関しては。はい。
ああ、そうですね。うん、そうですね。
ただそのトップ層に食い込むっていう意味で、トリッキーな戦略とかもあるんですよ。
うんうん、
で、例えばですね、こういう、まあ、すごいみんな AI 詳しい人たちの中で、急に私が、ハッピーバースデイ、ディア・マールさんって言ったら、ちょっと、マルさん今嬉しくないですかね
嬉しいですね。
はい、誕生日ですよね。おめでとうございます。
ありがとうございます。
トリッキーな発言をぶち込むことで、AI には、想定できない展開になると思うんですよ。
はい。
強いな。なるほどな。な
んか今、誰かが言ってたと思うんですけど、なんか強いものが総取りになるっていう構図は、まあ、結局僕も同意で変わんないと思ってるんですよね。うんうん、っていうのは、まあ今、うんうん、Web2 の時代とかっていうのは、もういわゆるその GAFAM とかって言われる、まあ、Google とか Facebook とか、なんかそういうような、まあ、強者が、まあ、世界を牛耳っちゃってますけど、なんか結局なんかそこって変わんないな、うんうん、むしろどんどん強くなっちゃうなっていうのは思っていることで、うんうん、まあつまり何が言いたいかっていうと、組織に属した方がいいっていうのが、まあ、クリエイターとして生き残る上では、まあ大事なんじゃないかなと思ってるんですね。で、なんか多分、今、なんだろうな、まあ僕もそうだったんですけど、なんか AI を手にすると、なんか個人で成り上がれるんじゃないかな、みたいな。なんかそこに結構期待している人って多いと思うんですけど、なんか逆で、なんか結局みんなパワーをこう手に入れちゃってるんで、こう個人で競ったとしても、まあ、どんどんどんどん埋もれる可能性っていうのが逆に高くなっちゃってる。だから、なんかコミュニティに属して、まあ、変な話、なんだろう、金魚の糞じゃないですけど、こう強いところに属して、その人がパワーをもらいながら、まあ、何かを創作して、発信していくっていうところが、結局、なんか、生き残るっていう上では、まあ、なんか強い、逆説的には強いんじゃないかなっていうのを、なんか思っていますね。なので、AI があるから個人で何とかしようっていう考えを僕は実は持ってたんですけど、最近なんか逆で、いや、なんかこれ、誰かのケツに ついてった方が、なんかいいんじゃないかな、みたいな。なんかそんな気はしてます。
さっき言ったジャニーズのグループとか、なんかグループで勝負するっていうのはそこだと思うんですよね。なんか誰かの壺に入る人たちが集団でクリエイターとして魅力的な人たちが固まるっていうのってすごく大事かなと思ってるし、あとはその今後著作権とかマネタイズのところとか結構束になって戦わなきゃいけないところっていっぱいあるんじゃないかなと思ってるんですよね。
なんか集団クリエイターみたいなのはたくさん出てくると思いますし、今だと、まあでも YouTuber ってここ十数年ぐらいの職業ですよね、多分誕生したのは。だから、
ね、
あそこまでの影響力持つと多分みんな思ってなかったと思うんですけど、まあなんか AI も、AI っていうか、なんだろうな、まあああいうタイプの新時代のクリエイターは、まあいつの時代も出てくるわけで、だから今後は、なんて言うんでしょうね、変なまたメディアとか、変な媒体とか、それによって、すごいクリエイターが出てくるんだろうなっていうのは、ぼんやり思いますね。
うん。
うん。個人、あ、ごめんなさい。
あ、ごめんなさい。すみません。ありがとうございます。
大丈夫です。
結構僕は、はい、音楽の世界が参考になるなって思ってまして、はいはいはい、で、例えば今のお話がまさにアイドルとかもそうですし、うん、僕は結構ヒップホップが好きなんで、はいはい、バッドホップっていう川崎のヤンキーが、はいはい、8人ぐらいでやってて、去年東京ドームで、前にしたっていうグループとかもまさに最たるものだったりとかしますっていうのが一つと、あとその、なんか音楽の世界って、その、昔は楽器しかでき、楽器を演奏する人しか、プレイヤーとして参加できなかったんですけど、サンプリングっていうものが何十年か前にできて、もう要は過去の曲を勝手に、コピーして、サンプルして、自分の曲に使っちゃっても良くなっちゃったりとか、あと、そのアルペジエイターっていうのがあるんですけど、その、要はそのフレーズを自動生成するみたいなことも結構もう2、30年前から行われてるんですよね。だけど、結局それで、なんか、もちろんそれでしょうもない曲とかもいっぱいできたんですけど、結局、その中から、すごいクリエイターが出てきたりとか、しているので、そんなになんか心配することないんじゃないかなっていう、うん、なんかもうすでに事例があるしっていうこととか、うんうん、はすごい感じたりしてますね。
そっか。AI に代替できない部分って、なんかさっきのパフォーマンスの部分とかもそうだと思うんですけど、多分北野ドロップさんが言ったところに近いのかもしれないですけど、人間にしかできないあれやこれやの身体性を伴うものとか、経験があるものとか、そういうものを見せていくっていうのはすごくあると思っていて、だから、占いもそうですし、なんだろうな、小説とか、まあゲームとか漫画とかも何でもそうなんですけど、その人個人のキャラクターとかその人のキャリアみたいなのが見えるようなものが多分強くなってきて、まあ AI には代替できないって思わせるもの。で、それによって強いファンコミュニティを作るってことが一つの戦略なんだろうなとは思うんですけども、はい。
めちゃくちゃわかります。また音楽の例えで申し訳ないんですけど、ブルースが結構僕は、人間にしかできない音楽なんじゃないかなっていう気が最近 出まして、うんうん、あの、ブルースってつまり、あの、もともと黒人が虐げられてみたいな、それを、あの、感情を乗せてみたいな音楽なんですけど、まあ、ああいうもう、その人のなんか人生に刻まれたものみたいな、ものみたいな。で、ああいう音楽って結構 AI に大体、あの、音楽っていうか、まあ、多分、すべての表現に通じると思うんですけど、うんうん、あの、そういう表現が多分、まあ、代替されづらいと思ってまして、で、逆に、構造的なものとか、構造美だったりとか、複雑だったりとか、なんかそういうものっていうのは結構、代替されやすいなと思っては、はい、いるので、なんか割とこう、シンプルなコード進行でなんかもう、エモで歌い上げるみたいな、なんかそういう表現は結構強いんじゃないかなってちょっと思ったりもしてました。
なるほどな。またそうですよね。
同じく、あの、身体性を伴うっていうところで言うと、うんうん、例えばまあ絵を描く人であれば、その、まあ絵を描いてる姿を配信するだったり、うん、あとあの、僕、グラフィックレコーディングっていうのもやってるんですけど、うんうん、まあグラフィックレコーディングって、あの、まあセミナーとか、会議とかをその場で、うん、絵で議事録に書く。
なるほど。
みたいなものなんですけど、はい。はい。それって、AI で最近だいぶできるようになってきてるんですよ。
面白いですね。
要は、話の内容をもう絵で書き起こしていくっていう。ただ、やっぱりあの、その、なんですかね、オフラインで、その人が、その場で絵に描いていくっていうところを見ると、皆さんすごい感動するんですよね。
うん。
こんなリアルタイムに話をまとめて人が書いてるんだっていう。多分、あの、AI が書いても誰も驚かないと思うんですけど、人が書くことで、お、すごいっていう風になるので、やっぱりそういうところっていうのがこれから価値が高くなってくるんじゃないかなっていう風には思ってます。
あ、今の丸さんの話、多分補足になると思うんですけど、おそらく今後直接クリエイターとコミュニケーションを取れるコンテンツって、多分どんどん売り上げ増えていくと思うんですよ。あの、例えば、まあ、文章上手くなろうっていう教材買った場合に、チャット GPT の GPTs にガンガン質問できますよっていう特典と、実際、あの、コンテンツ作ったクリエイターに質問していいですよだったら、絶対クリエイターの質問の方が満足度高くなるんですよね。っていうことでですね、あの、実際にクリエイターとコミュニケーションが取れる、まあ、商品だったりコンテンツを作ることが、今後増やしていかなきゃいけないと私は思っております。
あえて反論していいですか？
あ、お願いします。
あの、今の、あえてコミュニケーション取れるっていうのも、あの、すごく、ありだと思ってる上で、あえて言うと、
はい、
多分 AI 使っていくと、どんどんどんどんコンテンツってリッチな方向に行くと思うんですね。情報量が増えていって、もうあれもこれもいっぱい入って、物量ともに質問、あの、充実しててってなっていくと思うんで、なんかどっかで、なんか逆の方向に張っていく人たちも出てくるんじゃないかなとか、あえてスカスカのやつを出すとか、なんかあの、うんうん、日本の俳句みたいな制限の中で戦うとかっていうのも出てくるんじゃないかなってちょっと思ったりしましたね。
はい、わかります。あの、受け取り側の時間は増えないってことですもんね。コンテンツ消費する側。
可処分時間の取り合いになると、はい、あんまりリッチなものだけど疲れるのかなと思ったりしました。
はい、あ、そうですよね。
すみません。あえて逆張りを
言いました。はい、いや、いえ、すごい。あの、参考になります。
すみません。
いえ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あれっすよね。生き残るっていうのを、どの辺に設定するかっていうのは、ちょっと抽象的な話なのかもしれないですけど、
あ、
まあ、普通にしてたら、別に今の日本で、あの、死ぬっていうか、飢えて死ぬことないんで、なんか、どういうクリエイターになりたいかっていうのが、まず、まあ、クリエイターにとっていきたいですけど、どういうクリエイターになりたいのかが先にあって、その自分がやろうとしてるクリエイティブに、どのぐらい AI が使えるかっていう話だとは思うんですよね。
うん。
で、なんか、で、その中で自分がやってる作業を AI に任せた方が効率が良くなるとしたら、任せられるものは任せちゃって、自分の強みに集中していくっていう、 まあシンプルな話だとは思うんですよね。で、それはだからめちゃくちゃ身体性を伴う AI に全部を代替することはできなさそうな、例えばダンサーとか漫才師とか、そういう職種でも多分 AI を使うことによって、ある部分は簡略化されて、ある部分はブーストかかって、なんだろう、もうちょっとネタの作り込みに時間が使えるようになったりとか、今まではその、パフォーマンスの練習だけじゃなくて、いろいろなプロモーションのことを考えなきゃいけなかったりっていう部分を AI に任せられたりとかって、要するに自分の一番の強みに集中できるようになるっていうのが AI 時代のクリエイターにとって幸福なことかなと思うんですけど、大前提として、やんなくていいことを効率化よくするって一番無駄なので、で、なんていうか、どんなクリエイターになりたいかっていうのを、より問われる時代になってくるんじゃないかなと僕は思いますね。
集中するのか多角化するのかみたいなところあるんでしょうね、戦略的に。
それで言うと、占い師的な話をちょっと一個させていただくと、例えば昔ってその西洋占星術のホロスコープを作るとか、東洋占星術の名盤を作るとかっていう、その生年月日からこう見て、あなたの天体がどこにあるかっていうのをまあ出すわけですね。昔は手作業でやってたのは、複雑な計算も必要だったんですけど、今はもう、アプリがあってソフトウェアがあって一発で出るわけですよ。簡略化できて、スピーディーにはなってるんですけど、それをスピーディーにすることによって、結構なものが失われてて、要するに、どうしてそういう理屈でこれが出てるか、結果がわからない人が、結果がわからない占い師が増えてきたりとか、やったらわかるんですけど、占いって、いわゆるそのホロスコープを作る作業の間に、いろんなことがわかるわけですよ。手作業で見て瞬間にこう、ひらめくことがあったり、その瞬間にこう、頭に浮かんだものとかが大事だったりとかするわけですけど、それを、例えば、コンピューターというかそのソフトウェアに代替させて簡略化すると、そこで生まれたインスピレーションが根こそぎ落ちちゃうわけですよ。それって本当に意味があるのかなっていうところで、それよりむしろ、占い師だったらさ、なんて言うんでしょうね。自分の予約サイトを作って、そこでのやり取りとかの業務は本質的ではないので、そういうところは AI に任せた方がいいと思うんですけど、鑑定文を書くみたいな命の部分をまるっと渡しちゃうと、自分である必要がなくなってしまうので、そういうのはお客さんにっていうか、依頼者にも伝わるので、難しいなって思いますね。どの部分に使うかっていうところに、センスというか、その人の哲学みたいなのが出るとは思いますね。
最近ノートとかでも、ここは AI 使ってますとか、ここは使ってませんとか、あえて宣言して、クリエイターで、なんか発信してる人いますよね。うんうん、ね、
はいはいはい。
まあ、だから。
ちょっと、Google検索最近見てて思うんですけど、すごい、今まで有名で信用できるなって思ってたサイトも、おそらく AI で記事を書かせたことで、クオリティが落ちてる気がするんですよね。結構検索するのが仕事なんで、結構思うんです。この辺ってどう考えてますか？自分でやっぱりAI が書いたアウトプットを、ちゃんとチェックした方がいいのか、もう、AI に任せてアウトプットしてしまうのかみたいなちょっと意見を聞きたいんですけど。
アウトプットするもの次第じゃないですかね。
うん。
はいはいはい。
だからなんか厳密さが要求されるようなものとか、専門性が高いものとかだと、本当社会説法で恐縮ですけど、本当にこの事実合ってるのかみたいな事実確認とか、固有名詞の確認とかそういうのはちゃんとやった方がいいと思いますし、そうじゃなくて、
はいはい、
ただ、なんて言うんでしょうね。情報を要約したようなものとかであれば、出力したものを見ればいいので、これって多分昔、Excel が出た時に、Excel の計算は信用ならないから電卓で検算しろみたいな話、あったじゃないですか。あれと一緒で、どこの部分を信用して、どこの部分を信用しないかっていうのと、アウトプットするものの情報の質次第かなと思いますけどね。一人だ。うん。
はい。はいはいはい。ありがとうございます。
はい。
あとちょっと、イーモンさんに質問があるんですけど、はいはい、タロットあんまり詳しくないんですけど、カード出るじゃないですか。
はい。
で、人の数だけ、その解釈があるっていうのを聞いたことあるんですよね。
はいはい。
で、これ、は例えば、
うんうん。
これ、読み手の、センスとか、その感性とか、バックグラウンドによって、同じカードが出ても、意味って異なるみたいなイメージなんですか？
そうですね。一番わかりやすいのは、なんていうか、漢字をイメージしてもらえばいいんですけど、 例えば、タロットって漢字だと思ってもらってください。例えば、生物の生っていう漢字あるじゃないですか。
あ、はいはい。
で、この生っていう漢字って、生とも読むし、生まれるとも読むし、生えるとも読むし、いろんな読み方するじゃないですか。
あ、はいはいはい。
タロットって、本来のそのカードにそもそもいろんな意味があって、どこの意味が重要になってくるかって、質問によって変わるんですよ。
ああ、はい。
し、その前後の文脈によっても違うわけです。ただ、なんとなくその、生っていう漢字一文字から得られるインスピレーションっていろいろあるじゃないですか。生えるとか。だから0から1に何かが生まれるよみたいなニュアンスはなんとなくあると思うんですけど、それをどこを感じ取るかとかは、質問によって変わる、前後の文脈によって変わる、で、どの文を強く感じるかっていうのはその人個人によって変わるので、僕が、例えば占いとかをするときは、依頼者の質問に対して、このカードってこういう意味なんですけど、こういう意味合いがあるんですけど、どう感じますかっていう感じで聞きますね。
あ、その辺はやっぱ AI じゃまだ難しいっていうイメージですよね。
多分、丁寧に入力すれば、丁寧に、結構精度は上がると思います。
あ、本当ですか？
はい、実際試してるんですけど、やっぱいくつかの意味はあるんですけど、特に生成AI系だと、もう、東洋系、西洋系は特に、もう、膨大な量の占いのデータが残ってるんですよ。
あ、はいはいはい。
で、いろんな人がブログに書いてて、ありとあらゆる質問に対して、はい、悪魔のカードはこうだとか、王のカードはこうだって書いてある、膨大なデータの中から持ってくるので、その質問に応じた、そのカードの意味みたいなのを引き出すのが結構精度高くできるので、意外とちゃんと出てきます。
はい、あ、そうなんですね。はい、ちょっと、ありがとう。勉強になります。
多分西洋とか英語圏の文献が多いからだと思うんですけど、これが東洋系の占いになると一気に精度が落ちるので、はい、これはね、多分参照しているデータベースの違いだと思います。
AI 側の問題ですよね。
そうですね。
日本語の読み取りが難しい。
はい。はい、だから駅とかになると急に難しくなったりします。でもこれも時間の問題かなと思うんですけど、はい。そんな感じです。
ありがとうございます。
一個違う話題を投げてもいいですか？
はい。
違う話題じゃないですけど、AI 時代にクリエイターが生き残るために、
はい。
実名顔出しって皆さん必要だと思いますかっていう質問をちょっと投げたいなと思って。
なんか。
っていうのは、さっき、身体性のところとかもあったし、はいはい、まあ変な話、まあ Java さんもそうだし、僕もそうだし、うんうん、まあ、匿名で、ニックネームでやってるものが、はいはい、特に文章を書いて、
はいはい。
クリエイティブをしてる場合。
はい。
いや、もう、お前本当にいるんかっていう。
はいはい。
状態になるんですよね。
はいはい、
うん。で、僕、なんか去年、なんかニュースレター関連のちょっとセミナーを、なんか日本でやらせてもらった時に、うんうん、参加者の半分ぐらいは、本当にクロマソっていう人がいるのかどうかっていうのを見に来たっていう。
はいはい。
アメリカにいるんで、やっぱりなかなか会えないから、はいはいはい、いや、本当にいるんかっていうところに興味があって来たっていう人が半分ぐらいいたんですよ。はいはいはい、
うん、
だから、なんか、そのニュースレーターの講義を聞きに来るっていうよりも、僕に会うっていうか、本当にこいついるんかっていう、生存確認の興味あるみたいな感じで来たんですよ。そういった意味で、なんか、いや、実名顔出しやっぱ絶対いるよなって思ってる人が多いのか、もしくは、なんか、いや、普通に匿名ニックネームでもいけんじゃねっていう、まあ、これからどうなっていくのかっていう、ちょっと皆さんの意見を聞きたいなと思ってボール投げます。
後がいけるからいけるんじゃないですか。ミュージシャンのアドが、まあでも、ライブまでやれてるんで、あのやり方は、今、できてるってことは、やり方次第だと思うんですけど、実名顔なしでも、かなりのとこまでいけちゃうっていうのは、それが証明してるような気がしますね。
なるほど。
ただ、ライブやって、みんな、アドがいるかどうか気になってライブ来てるとは思いますしね。本当にいるのか、あの子はっていう。
なんか、突出した、人というか、まあ、そういう、うん、ある程度もコンテンツ自体が、もう、面白いっていう、
うん、
もうブランディングというか、それができてる人であれば、もう、いらないでしょうね。
うん、
顔出しは。
うん、僕もそう思いますね。今だって、だって、
弱者が、ね、あ、ごめんなさい。
どうぞ。
なんか、逆にそういう、コンテンツだけで勝負できない、人が身体性で勝負していく必要があるのかなと思ってます。
うん。なんか、リアリティがある方が、その身体性感じられる場合もあるし、キャラが立ってれば別にそれでいいような気もするし、もうすでになんか10とか20とか、キャラ操ってるポートフォリオで動かしてる人たちもいるんじゃないかと思うんですかね。
うん。 僕もそうですね、あの、実名身体性は、あ、実名顔出しは、あの、まあ、身体性を強調する要素の一つではあるとは思うんですけれども、うんうん、マストであるかっていうと、そうでもないのかなっていう感じはしますね。例えばそのアニメのキャラクターとか、トイストーリーの主人公とかって、あの、CG ですけど、でもやっぱりあれを作って、だ作家はいるわけなので、
うん、
やっぱりそこのジョン・ラセターとかの思いに多分みんなは感動したりとかしてると思うので、その裏側が、あの AI だったらちょっと怪しいとは思うんですけど、やっぱそこ何かバレる気がするんですけど、うん、あの顔を出さなくても身体、ある種の身体性というか、なんか人間としての偏りみたいなものは出せるんじゃないかなっていう感じ。感じはしますよね。なんとなく。
それも作品の一つですよね、きっとね。
一つじゃあ、なんか反駁というか、あの、思ってることを言うと、まあ多分誰かが今言ってたんですけど、もうそれですでにキャラが立ってるなら OK っていう前提がついてたと思うんですよね。
うんうん、
例えば Java さんとかって、あの、この AI が始まる前から、まあ、コツコツこうニュースレーダーとか書きつけてるんで、結局この AI 時代以前のキャラがやっぱ今も生きてるってい
うキャ
ラと思った。まあ、言うならば僕もそうなんですよね。どっちかっていう
と。積み重ねがあるってことですよね。
そうなんですよ。じゃあ、今から用意どんで何か始めるっていう場合に、どうですか？
何でやるかだと思うんですけど。
コンテンツがもう大量に生成されて、
うんうん、
身体性を出さないと埋もれちゃうってなるのか、もしくは、いや、まだ、いけるぞっていうフェーズなのか。
全然まだいけるフェーズだと思いますね。
いると思いますよね。
うん。ぶっちゃけ小説とか漫画とかそうだと思うんですけど、誰が書いたか別に気にしないじゃないですか。だから、そういう意味ではいけるとは思うんですよね。うん。
なるほど。
ああ昔みたい
な。一発だと気にしないですけどね。
うん。
一発だと気にしないけど、リピーターになるためにはなんかその人のキャラとか、
うんうん、
誰が書いてるっていうのはなんか気になっていくような気がしますけど。
そうですね。まあ、その興味を引いて、それをうまくこう、なんていうか、ファンコミュニティというか、その作品につなげていくっていうのは、どうかはまあ、そのクリエイターさんのクリエイティブ次第だと思うんですけど、
う
ん、なんか、現代アートの文脈とかでも、一切顔出ししない謎のアーティストとか、いたはいたわけで、でもそれも、アイデア、いろんなアイデアとかからゼロから出てきたりとか、まあ、バンクシーとかはまたちょっと違うと思いますけど、まあ、いるはいるので、うん、ゼロベースで今のこっからでも、完全匿名一切顔出しなしでも、クリエイターとして頭一つ二つ抜けた成果を出す人は全然出てくると思いますね。
うん。なんか特に僕が、なんでそれを思ったかっていうと、うんうん、結局、なんかその、すごく日本独自の文化なんですね、僕が見る中では。
例えば、
アメリカとかって、やっぱりみんな、うんうん、あの、実名顔出しで基本的に SNS ってやるし、
うんうんうん、
今でも Facebook が、トップのコミュニケーションツールになってるのは、まあ、そこも大きいんですね。
はいはいはい。
でも一方で日本が、なんで Twitter が、利用者が多いかっていうと、うんうん、結局やっぱり、ニックネームとか、匿名性っていうところをすごく大事にしたい。
うんうん、
国民性なのかなって。そう思ってるんで、まあそこのなんだろうな、文化の違いも含めて、
はいはい、
まあこれから日本の人たち、まあ僕も含めてですけど、
うんうん、
何かやっていく上で、その辺って皆さんどう考えてるのかな、とか、ちょっとそこを思ったんで。
顔出しのメリット、デメリットが上回ることが多いからなんですかね、日本だと。
ああ、
そうですね。
誹謗中傷とかってことですか、
うん、まあそれもあると思いますし、なんか、表に出てるパフォーマーとかでも、やっぱりチームを組んでやってるっていうのは結構あるわけじゃないですか。なんか、それこそなんだろう、有名な YouTuber とかでも、ちゃんと後ろに作家がついて、リサーチャーがついてっていうのは全然あると思いますし。だから、表に立つ能力がある人というか、フロントに立てる能力がある人を立てるっていう制度になるのかなと思いますけどね。
なるほど。
ちょっと AI 時代のというところから少しずれるのかもしれないですけど、はい。
はい、ありがとうございます。以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうなんだろうな。
お題に関して、なんかさっきちょっと出かけたのを皆さんにご意見をお聞きしたいんですけど、生き残る方法はっていう時の生き残るの定義って皆さんどういうふうに考えてらっしゃいます
か？そのクリエイティブだけで
聞かせる？基本的には。
食べていける、
うん、そうですよね。
あ、
うん、
私は、この、一緒で生活ができるぐらいの収入を得られれば、まあ、生き残れてるって定義してましたね。
うん、うん、うん。
であればいけそうですね。結構これ
を、どのレベルに置くかによって、そのサバイバル戦略が変わってくるかなと思うんで。
ぶっちゃけ家があるかどうかっていうか、その、家賃払わなくていい、持ち家があるかどうかと、になってくるとは思いますけど、なんでしょうね。なんか昔、大月健二は、実家と月15万って言ってましたけど、あれ、これあれば、その、クリエイティブやっていけるっていうふうに書いてましたけど、なんかで、そのミニマムラインをどこに置くかだとは思います。
それは、食べていけるっていうミニマムが保証された状態で自分の好きな表現ができるっていうのを、
そうですね。多分そうですね。それだと思います。今だとそういうクリエイティブな部分をやって、坂口恭平さんとかは、なんかそういう意味では、参考になりそうな、クリエイティブなことをやってる方かなと思いますね。
なるほど。
あの方は何でもやってますけど、絵描いて、文描いて、音楽もやって、みたいな。独自のやり方で自分のクリエイティブを貫いてるというか、実験してる方だなと思って、興味深く見てます、僕は。はい。
今だとだから、ロングテールなんで、市場を全部広げて世界中にしちゃえば、ある程度のマスは取れるかなっていう意味での生き残りもできると思うし。
そうですね、いけると思います。うん。どのぐらい取りに行くかだと思いますけど。なんだろうな、能力ある人が本当に AI とかを使うと、ブーストがかかるっていうのは、体感というか、その周りの、人たちを見てても思いますね。
うん、うん。じゃあ一定のファンコミュニティをキープできるっていうのを生き残ると。
だからあとはもう出た出力をジャッジするだけの能力っていうかセンスになってくるのかなっていう。選択するとこに選球眼というか選択する能力がクリエイターの能力になってくるというか重要な要素になってくるかなとは思います。
クリエイターの他にそれを評価するキュレーターみたいな人が出てくるってことですか？
あ、というよりも単純に市場が評価してくれるというか、ユーザーが評価してくれるっていう、これは受けないんだな、これは受けるんだな、みたいな。あとは、ちょっと変なんですけど、うん、AI 使いの天才っていうのが多分出てくると思うので。
おぉ。面白いですね。
だそういう、この時代の、やっぱ、変なし、YouTube がない時代に YouTuber の、天才 YouTuber っていないわけだし、っていうことで、まあ、AI が出て、これがもっともっとこう一般的になった時に、その AI 使いの天才みたいなのは出てくるんだと思いますけどね。
うん、うん。
これちょっと質問があるんですけども、クリエイターが AI を使うことで、いろんなジャンルのアウトプットができるように今なってるじゃないですか。例えば文章書いたり、音楽作ったり、動画作ったりを一人でできるっていう現状があるんですよ。
うんう
ん、で、その時にいろんなジャンルに手を出した方がいいのか、それとも一個自分の軸、例えば文章なら文章を、まあ、音声なら音声っていう風に軸を決めた方がいいのかってどうお考えですかね。皆さん。
僕はマスを取りに行くんだったら、どこにツボがあるかわからないから、いろんなメディアに変換する方がいいと思います。
ああ、
はいはい。
多分、クリエイティブに興味ある人だったら全部やってみるんじゃないかなって、個人的には思いますけどね。
うん、
興味ある部分に、
うん、多分
手を出してみ
る。で、絵がしっくりきたら絵の方行くだろうし、音声がしっくりきたら音声行くだろうし、うん、っていう感じで、なんか、商売的な
気軽にチャレンジ。
うん、多分そういうことだと思います。昔よりやりやすいので、なんか、昔は本当にクリエイティブなことをやろうとして、本当に何の道具もなしできることって、それこそ小説がギリ絵ぐらい。音楽やろうと思ったら楽器必要だし、だから歌はいけますよね。だからそういう、なんかクリエイティブなことに対する、これ別に AI とかっていうよりはツールが安くなってって問題だと思うんですけど、なんか気軽に試せるっていうのはめちゃくちゃいいですよね。
あ、はいはい。
だから、重ね技で突出するみたいな人はいるかもしれないです。なんかめちゃくちゃできる科目はないけど、全部80点以上取ると偏差値でぶっちぎるみたいなあるじゃないですか、受験勉強とかだと。あれみたいなもんで、音楽も映像も、文章も、いい感じにどれもそれなりにできる人が、 この全部を組み合わせると自分で全部ディレクションできるんで、完全にマッチしたものが作れると、頭一つ二つ抜けたアウトプットが出るっていうのはあるような気がします。
あ、はいはいはい。
ディレクションってすごいいい言葉ですよね。本当に自分の世界観に忠実にディレクションがしきれたら素晴らしいと思いますよね。うん、
多分その辺が、なんか見極めができるようになるというか、その若い世代というか、本当に小さい時からそういうのを使っていくと、自分にしっくりくるものを選ぶまでひたすらこう、PC も。
作り込む。
朝起きたらいい画像が上がってるみたいな、これじゃないなとか言いながら、ぐるぐる回していくっていう。なんかそこでセンスが磨かれたりとか、自分好みのものとかが見えたりすると、なんていうか、世界観がちゃんと強固な、出力っていうんですかね。あの作品が作れるような気はしますけどね。
うん。じゃあ、クリエイターもある程度作らせたのを選ぶみたいなところもクリエイターなんですね。
多少あると思いますけどね。あとでも一番でかいのは翻訳が本当にもっとクオリティ高くなると、すごい楽になってくるだろうなと思いますね。
はい。
クリエイターは。だから、日本語って結構ハードル高い言語じゃないですか。
はい、
世界から見れば。しかもドマイナーな言語ですよね。だからそれが、本当にいい感じに翻訳とかできると、ものすごい勢いでユーザーが増えるというか、うん。楽しんでくれる人が増えるんじゃないかなと思いますね。
うん。マーケットは広がりますね、絶対ね。
うん。
そうか。そうですね、僕も、表現方法広がるのは、いいことだし、まあ、あとはそのやっぱりそれぞれの人のアイデンティティというか、まあ、いい意味での偏りっていうのをどの表現が一番その人にとって出せるのかっていうところを早く見つけるきっかけになればいいだけなのかなというふうに思いますし、一回ちょっと僕趣味で AI と人間の違いみたいなことを AI と議論したことがあるんですけど、その時に AI が自分で自分のことを言ってたのが、まあ、つまり、人間ってまあ僕編集者なんでいろんなものに興味を持って、なんかいろんな質問し、興味を持って、これはなんでなんでなんでなんでってなって、一つを知ったらさらになんか質問が100個出てくるみたいな、そういう状態、まあ人間でなると思うんですけど、そういうことって AI にあるのかっていうことを、まあ質問したところ、そういう命令をしてくれたらそういうふりはできるけど、結局私の中にそんな欲望は一切ないので、ないみたいな質問が、答えが返ってきたんですよね。なので、AI って
面白い、
多分これからどんどん感情表現とかもどんどん、豊富になっていって、人間に一見近いようにどんどんこれからなっていくと思うんですけど、どこまで行っても AI ってサイコパスなんだなっていうことがその時分かったんですよ、僕の中では。なので、まあ、人間はやっぱりサイコパスになりきれないと思うので、何かしらやっぱりその自分なりの偏りだったり、っていうものを持ち続け、ちゃんと持ってそれを表現する手段を見つけていれば、何でもいいし、その手段を見つける、方法が広がるってことはすごいいいことなんだろうなっていうふうに思ったりはしてました。
AI が最適解を出したとして、それを実行するのは人間なので、それを選べるかどうかってすげえ大事だなと思いますね。なんか、将棋とか囲碁とかだったらもう最適解が出せるわけですけど、AI で、アルファ碁みたいなのがあるわけで、でもアルファ人生みたいなのがあって、あなたの人生の最適解はこれですって出されて、その通りに動けるかってまだ別の問題じゃないですか。ここの、ここに引っ越して、こういう人と結婚して、こういう仕事やって、こういうふうにやれば、あなたは大成功できますよって、例えば言われたとして、で、多分それかなり精度高く出せるようになっちゃうはずなんですよね。で、それって
確かに、そうですね、
うん。なんかその時の、ちょっと今、AI とのやりとりを見直してたんですけど、面白いなと思ったのが、その生命が持つもっと知りたい、分かりたいという根源的なドライブとか、時にアンバランスな状態を心地よく感じ、答えのない問いを問い続けること自体を楽しむことは私にはできないっていうことを言われたんですね。
面白い。
このアンバランスさみたいなことを求めるみたいな、確かに人間にはあるなと思いましたし、 まあ、多分そこをシミュレーションは多分彼らはできるんだと思うんですけど、うんうん、やっぱり本質的なアンバランスさみたいなことは多分できないんだろうなっていう。
インタビューがないから。
すご
くな、うん、じゃね、
今、アンバランスっていう表現出たと思うんですけど、それって、例えば一つの物事を見て、嬉しいっていう感情と悔しいっていう感情が同時に出るみたいなイメージですかね。
そうですね。ちょっとそこまで書いてないんで、でもそういうニュアンスかなと僕は受け取りましたね。そういう、例えば、アンビバレンスな状態を楽しむというか、
はいはい、
まあ、コンピューターからするとバグみたいな状況ですよね、おそらく。
はいはい。なんか、前読んだ本で、失敗の本質みたいなテーマで書いてる本がありまして、で、結構その登場してる人何人かいるんですけど、なんかパターン的に成功してる最中に、成功と同時に、なんか失敗も同時にしているみたいなパターンが多かったんですよ。
ほうほう。
で、なんか人間の感情も似たようなものだとちょっと思うことありまして、例えばスポーツやってて、同じチームメイトの人が、自分よりもいい成績、あげた時って、おめでとうっていう感情、悔しいって感情が同時に出てくると思うんですね。で、こういうのってちょっとまだ AI 苦手なのかなって感じてるんですけど、どうでしょうかね。なんかその辺、ちょっと聞いてみたいと思ってましたね。
そうですね。苦手というか、そもそも主観がどこまでいってもないので、今時点では。そういう風なプログラムをしてあげれば、なんかそういうことを覚えるんだろうとは思うんですけど、うん、悔しそうな表情を、なんか喜びながら悔しそうな表情をするロボットとかは多分、この数年とかで多分出るとは思うんですけど、
うん、
でも、結局はその人は何も感じてない。その人とかその AI は何も感じてないっていう。だからまあ結局サイコパスなんですよね。
もうプログラムされたから実行しましたっていうスタンス。
うん、そうですね。
ああ、ありがとうございます。
みたいです。
はいはい。
AI ってアルゴリズム自体が一つの言葉のその次を予測して継いでいくっていうアルゴリズムが基本にあるので、なんか足していくような話しかできないような気がするんですよね。だからさっきコンテンツがどんどんリッチになっていくんじゃないかって言ってるのは、なんか足し算とか掛け算の方に行く方向ばっかりなんか AI を使うと出てきたのかなっていう気はしてますけどね。
ああ。
その辺も、調理器具っぽいですね。やっぱあくまでも道具ってことですよね。
なんか補う道具ですよね、きっとね。
うん。
そうですね。あとまあ、僕は編集者なんで、じゃあ自分がそう質問、問う力っていうものが、AI にいずれ脅かせるのかと、っていうのを調べたかったんで、
うんうん、
僕についてとにかく質問して、僕のことをどんどん知って、僕について質問してくれっていう、まあ、命令をしたんですね。うんうん、で、まあ、自分のことをなるべく詳細に語って、それをどんどん、勉強してもらって、まあ、質問を受けたんですけど、ぶっちゃけ、その質問すごいなっていうのも最初はあったんですよ。
うんう
んうん、で、ただ、何回かやってもらううちに、やっぱ全然、なんかその質問のロジックがだんだん見えてくるっていうか、
はいはいは
い、で、それは、じゃあそのロジックは何かっていうと、僕が過去に話したなんか全然別々の2つとか3つのことを繋げて、これの共通点ってあなたの中にはあるんですかみたいな質問を、まあ割としてくるんですよね。で、それは確かにその発想なかったなと思って、僕、個人的には刺激を受けるんですけど、でもだんだんやってると、そのパターンばっかりやってるなってだんだん分かってくるんですよ。で、結局だから言葉遊びを、複雑な言葉遊びをなんか、こっちにバレずにやってるだけなんだなっていうのが、だんだん分かってくるというか、あと、もう一つ思ったのは、結局僕を勉強して僕の言葉から質問してきてるので、
はいはい。
なんていうのかな、なんか自分で日記を書いて自分で発見してみたいなことに近い感じがするんですよ。
面白そうですよね。
皆さんも結構あ 頭がこう、こうなった時になんか、自分の頭の中をこう、文章を書き出して、で、それを見てなんか自分で発見するみたいなことってあると思うんですけど、
はい。
なんか、あれの上位互換を やってる感じがすごいしたというか、
ちょっと今の話で、あ、すいません。今の話でちょっと思いついたことがあるのをシェアしていいですか？
はいはい。
どうぞどうぞ。
私はコーチングの仕事もしてるんですけど、人間のコーチだと、相手がなんでこの領域について話してないのかっていうところをサーチしながら次の話してない領域に対して質問するんですけど、AI って多分それできなくて、さっきおっしゃられたように話したことに対して質問を作っていく傾向が強くあるんですよね。だからなんかその辺はだんだん話してることを元に作ってるなっていうのと、話してないところを探りに行く質問っていうのは出てこないなっていうのをちょっと思い出しました。
その辺教えたらうまくいくんですかね。
どうなんすかね。
多分なんかコーチングのある種のテクニックみたいなのはなんか教えてやれそうな気はしますよね、ちょっとね。
ちょ、GPTs にいろいろ教え込んだりはしてるんですけど、なんかその話してない領域がなんでなのかっていうサーチはなかなか難しいですね、言語化は。
なるほどな。あと、決定的に違うなと思ったのが、例えばそういった細かいテクニックは模倣させようと思ったらできなくはない気がするんですけど、例えばその吉川さんが、コーチングする中で、なんていうのかな。なんかこう自分のなんか、記憶とかアイデンティティとか感情とかと、相手の情報が掛け算した時に出てくる質問とかってあるじゃない。
ありますね、おっしゃるとおりですね。
か。
はい。
で、それは多分絶対的にできないだろうなっていうのをすごく思いまして、
はい。
つまりそれって吉川さんの自我とか過去の経験とかいろんなものがあるからこそ、生まれる質問で、結構そこには、ベースに自我というか、なんていうんですかね、主観がかなり強く入ってると思うんですよ
ね。おっしゃるとおりですね。
はい。だから、そういう質問、
あ、はい。経験とか感情とかの掛け合わせはなかなか、人間同士じゃないと難しいかもしれませんね、そこ。
あ、そうです。で、かつ、そういう質問を多分受けたときが、一番僕、受けた側からすると、それって、いわゆる本当に言うの他者の視点だったりとか、
はい。
もしくは自分に本当に興味を持ってくれたからこそ、なんか問われた質問だったりとかすると思うんですけど、
うん。
そういう時に感じる感情とか、なんかありがとうみたいな気持ちとかって、これは多分人間しかできないんじゃないかなっていうのはちょっと思い、
そうですね。
感じでした。
そこは AI に代替されない領域ですよね。
それが占い師の独占上の部分かなと思いますね。未来的にも。
そういうことか。
全く一緒で、僕は、ね、顧問編集のサービス立ち上げるときに、競合いくつか立ってたんですけど、はいはい、その中に占い師は入ってます。
ああ。動的ですね。
結局、なんか人から聞きたいみたいなところもあるじゃないですか。
確かに。
自分の人生を他人の口から語ってもらいたいみたいな欲求だったりとか。
うん、
だから、そういう意味で、まあなんかその辺は身体性が伴うところとも言えるし、経験が作用するところって言えるかもしれないし、まだ AI が苦手な部分とも言えるかもしれないので、まあ当分はまだ残る職種なのかなと思ったりはしますね。
今の話っていうのは、まあ、今コーチング的な話で言いましたけど、
はい、
アーティストに全て横転できる話だと思ってるんですね。
うん、
表現者に全て横転できる話かなと思っていて、結局そのなんか自分の座標を持ってアウトプットできるかどうかっていうところ、っていうのがなんかまあ割とキーになるんじゃないかなと個人的に思ってるって感じですかね。
立ち位置みたいなものとか、価値観みたいなところ、ね、ポジショニングですよね。
そうですね。
はい、じゃあ、これで1時間になりましたので、ここで終わりたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。